ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
髪の毛チリチリは、はい、パーマはまだかけてなくてその状態ですか？
切ってかけましたよ。
あ、切ってかけました、はい、あ、なんか強くかかってる気がするなと思ったんです。
すごいかけましたよ。で、あの、傷んだとこ全部切りました。
あ、それは短くなりました。すっきりと、
はい、いやでもね、それやってるから痛むんじゃないかっていう。
そうなんですよ
余計
そうなんですよ。
そのチリチリ具合は田中アートさんの SNS ご覧ください。あの、稲毛どんまるも毎日ねメニューを更新していらっしゃるので、ね、私は毎日見てますよ。ではでは、すっきりさっぱりした田中アートさんと今日はこのコーナーから行ってみましょう。田中アート、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中アートの今日はこんな日。久々の今日はこんな日、
はい、
2月22日です。早速ご紹介しましょう。
はい、お願いします。
またまたこんな時間に食べ物の話で恐縮なんですが、今日はおでんの日だそうです。 おでんを食べるときに、うん、ふうふうふう、
うん、なるほどね。
ふうふうふう、2月22日、うん、あ、ふうふうふう、息を吹きかけるところからということなんですね。
ね、今いろいろ考えます ね。
このおでん、地方によって出汁の味が違うなど、それぞれ独特の味があるのだそうです。
うんうん、そうですね、うん。
例えば、北海道や東北などでは、昆布だけでシンプルに出汁汁を取るそうで、うん、味付けは味噌おでん。
あ、
食べたことない。うん、ね、美味しそう、ね。これが主流と。で、また、東日本では、濃い口醤油を使うことが多いんですが、私たちそうですよね、うん、濃い口ですよね、うんうん、西日本では薄口醤油が多いそうで、うん、これなんか分かりますよね。おうどんなんかもかなり薄い、
そう、ね、だしの ね、味でこううどんのスープとかね、
うんうん、ただ色が薄いだけで結構しっかりと味がねしてるんですよね、うん、これ色薄い系がこの西日本と。で、余談なんですけれども、関西ではこのおでんを関東の煮物、
うん、
関東にって言ってたそうなんですね、うん、で、この放送局で番組をやっていた関西出身の方、松屋さんっていう方だそうなんですけれども、うん、この方が関西にいた時にね、関東煮が好きで、
うん、
こっちに来てから関東煮食べたいな、でも関東煮のお店ないなって思ってたんですって、うん、で、当時はコンビニでおでんを売ってるなんてこともなかったので、だからおでんっていう認識が関西の方は昔はなかったということなんですね。今ね、コンビニで楽しめますからありがたいですね。おでん、お二人は好きですか？
うん、好きですよ。
はい、あ、俺子供の頃はあんまり好きじゃなかったですね。
あ、分かる。
なんかご飯でおでんって言われるとあんだよって思ってました、
ね、湯豆腐並みにテンション下がるの。
あ、そう、湯豆腐なんか最高に美味しいのに、
なんでおでんに白米なのって。
そうそう、今は両方好きですよ。あの、湯豆腐も好きですけど、
うん、大人になるってこういうことなのねと思って。
私はもうずっと子供の頃から好きでして、
親思い、
本当に
親は困ってたと思う。
結構ね、中学生とか頃とか、あの、屋台でおでんとか、
あ、それは美味しい。またそこ外で食べるっていうのもね、
まあ、それが多いですよ ね。
家で鍋でドーンっていつもの食卓に白米と
おでん、うん、好き
よ。おでんの卵しか食べなかったです
よ。あ、私は半辺だけ。
あ、なるほど。
今はおでんっていうとパウチですか、コンビニですか、作りますか、どういう感じ？
あー、スーパーに行って、まあ、ちょっとパックに入ってるやつを買ってきて、うん、そう。
田中アートさんは、
まあ、そういう時もあるし、作る時もありますよね、うん、母が作ってる野菜を入れたり、大根とか入れたりして。
あ、いいですね、体温まりますしね、うん、
やっぱあの
ね、
今大根が一番好きです、ね、
あ、大根好き、まあ、大根美味しい、じゃがいも好きなのよ。
ああ、じゃあ、
あれ難しい。
だけど確かに、でもじゃがいもないとこはないですよね。
そうそう、じゃがいもないとこも結構多くて、はいはい、あれ、じゃがいもないのみたいな、うん、
でも美味しいですよね、
うん、
あれ技が必要だと思いますよ、煮方とか崩れちゃうから、ね、
うん、
その食べるタイミングとかね、うん、はいはい、気合がいると思います。
気合
ね、この季節特に美味しいですよね、うん。 そんなおでんなんですけれども、よく使われる食材にちくわとちくわぶというものありますけど、この名前2つ似てますよね。ちくわちくわぶって、ぶがあるかないかだけですけどね、全く別のものなんですよね。じゃあお教えしましょう。
はい、お願いします。
まずはちくわなんですけれども、このちくわは白身魚のすり身を使ったもの。これがもう、ね、それを練って焼いたり蒸したりして作られたもので、漢字ではこう竹の輪って書きますけど、これはちくわが竹の切り口に見えることが由来で、対するちくわぶ、ぶがつく方はこれは小麦粉を練り上げたもので、ちくわとは全く別の食べ物、根本的に違うもの、一緒にすんじゃないよできたね。これね、細長い空洞のあるものっていうのでね、それだけでつけちゃう。もうベースは全く違うものと。ああ、
そうですね、小麦粉の。そうなんだ、ただ小麦粉を固めてるだけなんだ、あの白い。
要はおうどんのような感じ。まあ、多少この分量は違うと思うんですけど、まあ、
言われるとうどんって言われたらうどんだな。
あ、そうですね、ね、切ったらうどんですね。
あれも美味しいんですよね、染みるとね、味がよく染みてね、色が変わってたりとなお美味しい。そんなおでんなんですが、こう狭い日本ですが、地方によっては具に違いがあるそうなんですね。つゆの味は地方によって違うということなんですが、入ってる具材も違うと。
なるほどね。
北海道ではフキが具材にあると。山菜のフキ、こっちではないですよね。
そうね、あんまりこう見たことないというか。
でコンビニでは北海道限定メニューとして販売されていると。でここ関東では先ほどのちくわぶと筋、この筋は牛筋じゃないんですよ。魚の白身、軟骨を使った練り物、要はつみれみたいな感じのようなもの、これが筋って言って、牛筋は牛筋っていうものなんですね。でまた変わったところでは沖縄、沖縄のおでんは豚がよく使われるそうで、豚足だったりあばら骨の、あのラーメンにも載ってるソーキというのも人気だと。これ美味しそうですよね。
まあでも沖縄はね、基本ね、こう豚というかポークが、ね、主流だから ね、
沖縄でステーキっていうと豚になるんですよね。美味しそう。日本も広いですね。そして2月22日今日はこんな日でもあります。ヘッドホンの日。
なるほどね。
なぜかというと、ヘッドホンは左右2つのチャンネルなので、2が重なる日ということ。2月22日とね、まあまあまあ、まあまあまあ、
まあいろいろよく考えるなと
ね、すごい、
思いますよ。
今は一般的にはワイヤレスイヤホンのね、全盛ですよね。そして今日はもう一つ大事な日があります。
あら、
私にとっても皆さんにとっても、いや日本世界にとっても大事な日、2月22日ということで、222にゃんにゃんにゃん、
はい、
猫の日です、
それは知ってますよ。
あ、よかった。
イベントやってますよく。
あ、ケーズドリームで、
ケーズでもよくやってますよ。
あら、
はい、
これね、可愛い動画今もね、いっぱい溢れてますしね、猫好きの人多いですね。うちにもいつもお話ししていますが、可愛い可愛い子たちがいるんです。2人とも、あのうちでは引きと言いません、2人外で悲しげに泣いてたので、うちにおいでと保護させていただいた子たちなんですけれども、最近加わった子が女の子、アクア。あの前回お写真をね、はいはい、また後で新しい写真見せますけど、
いや大丈夫です。
アクアラインのアクアで、
あ
の保護してくださった、私よりも先に保護してくださった方がつけてくださって、ありがたいですね。ね、後でまた見せつけますからね、ホームページにも載せますからね。よかったら見てやってください。さてさて、そんな2月22日猫の日なんですが、制定されたのが1987年と言いますから、結構歴史があるんです ね、38年前ですね。 猫と一緒に暮らせる幸せに感謝をして喜びをかみしめることが目的だそうです、うん、ね、よくかみしめて、
はい、
この猫の日、日本でもさまざまなイベント、ケーズドリームでも行われているようにさまざまなイベントが行われるそうなんですが、ここ日本以外でも猫の日というのがあるんですね。あの月とかが違うんですよ。アメリカでは10月29日が全米猫の日、なんかこっちの方がなんか重い感じする、全米全日本猫の日にしましょうか今日そして世界猫の日というのがまた別にあって8月8日なんですね。この世界猫の日はすごいもっと盛り上がりますよSNS も大盛り上がり大会。猫がいかに人間に愛されている動物なのかっていうのが分かりますね、
はい、
そんな猫、ペットブームと言われて何年も経ちますけども、私このブームって嫌いでね、うん、もうブームっていうとあまりね、
うん、
まあね、少し前まではこうペットといえばワンちゃんというのが多かったんですけど、現在は逆転して9対6の割合でニャンちゃんが多いということなんですね。まあ、調査方法にもよるそうなんですが、まあ、正確にはわからないそうなんですが、10年ほどくらい前に逆転して現在はニャンちゃんが多いというのは間違いないということなんですね。さてそんな猫ちゃんなんですが、寝る子だから猫と言われるようになったというほど長い時間寝てますよね、
うんうん、そうですね、
うん、田中アトさんも猫ちゃんと生活は、
そうですね、前は飼ってました ね、はい、
すごいですよね。通常の睡眠時間は12時間から16時間と、
うん、
まあとにかくよく寝ますね、
うん、もっと寝てるような気がするけどね、
その年齢によってはもっとね、うん、一度寝たら起きないっていうのも10時間近くあったりとかしますからね、うん、さてここで問題です。ぼやっとしてると突然問題ですよ。
いやいやいや、
はい猫より睡眠時間の長い動物は次の3つのうちどれ？ 1. カバ 2. コアラ 3. ナマケモノ。猫より睡眠時間の長い動物は 1. カバ 2. コアラ 3. ナマケモノ。どれでしょう？シンキングタイムスタート。よく考えよう。ルール考えました。ルール、
はい、
ルールルール。それでは答えを聞いてみましょう。田中ハトさんから。
3の怠け者で。この前動物園行ったから多分当たってます。
行ったですか。
はい。
怠け者見たんですか。
はい、いるんですよ千葉に、あの家の近くの動物園にいるんですよ。
そうですか、
はい。まあ名前からしてそうだからね。
そうですね。ただ、はい、あの動かないけど起きてるかもしれないですよね。
うん、おお。
私はね亀だと思ってたのね。たら
いなかった。
カバコアラなめきものです。
はいね、だから、それで行くんだったらコアラ。
ああこれはちょっとよく寝るでちょっとね、はい、いろいろ取り上げられますもんね。そ
う
そ
う、うんうん、
いいんですか滝見さん。
はい、私的にはカメなんだけど。ない
ない。では正解の発表です。滝見さんが正解。2のコアラ。
はい、
で怠け者は ちなみにどれくらい寝るんですかね。
コアラは最長で22時間ということで、
すごい、ほとんど寝てんだ。
そう、猫より長い、
ほとんどですね。
そう、猫12時間から16時間、
うん、
でカバは12時間なので、ま、猫とちょっと近いかな、う
ん、あ、カバもでも寝てるんだ。
で田中アトさん怠け者、
はい、
20時間。
ああなるほどね。
すごいですね。で逆にですね、最も睡眠時間の短い動物はというとキリンだそうで、
うん
うん、なんと睡眠時間は20分。2時間じゃないです、20分、
うん、
もっと寝ないとね、
危機管理がね、
心配よね。
でもあれなんじゃない、
どう、なんでですかね、
じっとして寝てられないんじゃないの、安心して。
ああそうね、
襲われちゃうから、
はいはい、あんな高い位置にね頭あるのに、ね、
頭だけですよ。
そうです、
ね、なんで短くても大丈夫なのかと、うんうん、なんか私たちが心配するほどなんか危なくないみたいなので、うんうん、20分でも OK と理由があるそうなので 気になった方はゆっくり調べてみてください。
すげえ気になる。
続いてニャンニャンクイズ2問目。お魚くわえたドラ猫じゃないですが、逃げ足が速い猫ちゃん、
うん、
そこで問題です。次の3つのうち一番速いのは、1普通の犬、2陸上選手、人間ですね、3普通の猫。逃げ足が速い、一番速いのは、1は普通の犬、2は人間、陸上選手、そして3は普通の猫。シンキングタイムスタート。よーく考えよう、2人は考える。いいですか？
はい、
はい、
分かりました。
これは一応ちょっと確認です。
はい、
逃げ足が速いっていうのは、そのダッシュのことだけを言ってんの？
そうです、バッと走るときに、うん、
のスピードってことね。
はい、でございます。では聞いてみましょう。まず田中アートさんから。
じゃあ猫で。
3番の猫、田中アートさん。たくみさんは、
うん、猫だと思ったんだけど、田中アートさんが猫って言ったから犬
の1番の普通の犬、うん、では正解の発表です。3の猫、うん、田中アートさんが当たり、ね、じゃあたくみさんもなんとなく、
うん、猫だと思ってたんだけどね。
自分の機密に正直に言った方がいいよ。外しに行かなくていいよ。犬は平均して時速20キロから36キロほどと、うんうん、まあ、速い犬もいるんですが、まあ、普通のワンちゃんですね、うんうん、で普通の男子の世界記録の選手で40キロほど、
うん、
で普通の男性で25キロくらいかな、
うん、
で一方猫の時速は約48キロ、
うん、
犬よりはかなり早めなんですが、ただ短い距離だけ、
うん、そうですね、
うん、長距離ちょっと苦手、短距離ということなんで、ね、
猫科ですもんね、チーター。
チーター、そう
そうそう、だから瞬発力がね、
ね、
あの方々もね、うん、チーターとか、
ね、
あ
れ
も早いですけど短い時間だけ、うん、ね、ただ48キロって言われてもね、早いのは分かるけどいまいちっていう感じもあると思うので、まあ、100メートルを 7.5 秒くらいっていうと、うん、もうすんごい、うん、
早いですよ、
ビューンですね、
うん、
この前ね、私のこうお化粧した顔を見て、うちの猫がねビューンで逃げましたからね。ね、普段すっぴん見てるから誰だか分からない。
そんなことはないでしょ。
田中畑さんもね、お邪魔した時にライブハウスで、はい、私だか分からなかった。
違う、それはあれですよ、あのすっぴんとかじゃなくて、なんだろう、歩き方とか格好とかですよ、確か。
全体像で、
さあいつもの感じじゃない感じで寄ってきたから。
寄ってきたっていつしゃみたいな。ではでは続いてニャンニャンクイズ3問目。猫には人間の指紋のようなもの1匹ずつ違う場所があります。それはどこでしょう？1匹ずつ違う場所。1肉球、2尻尾、3鼻、ノーズ。
うーん、
人間の指紋のようなもの、猫にも1匹ずつ違う場所があります。1肉球、2尻尾、3鼻。さあどれ？シンキングタイムスタート。
あ、わかんないこれ。
肉球、尻尾、鼻、よく考えよう。 OK ですか？
はい、
田中さん OK ですか？
ないです。
では答えを聞いてみましょう。田中さんから。
尻尾。
2番の尻尾。たけみさんは、
普通に考えたら肉球のような気がするんだけど、
言えてない言えてない、
言えてない、ね、肉球のような気がするんだけど、
おおお、それだとなんか自分の気持ちに正直に、そうそ
う、はい、花、
花、3番。では正解の発表です。花、3番です。
違うんだ。
ねえ、たけみさんおめでとうございます。
え、もう形がってことですか？
あの花の紋、文様、あのモビンっていうそうなんですが、指紋みたいなやつがあるんですって。
見てわかるんですかね？見てもわかんない。
私見たんですけど、わかんない。肉眼では あの見る人が見ると分かるのかもしれない、ど素人なので、うん、もうちょっと研究というかこの勉強が必要かもしれないんですけど、モビンっていうのがあるんですって。人間の指紋一匹ずつ違うってすごいですね。
犬もですかね。
あ、そう、犬もそうなんです。あの牛もそうで、ね、牛の場合はすでに個体の識別に使われていると、もうこれ正式に、帰ったら見てみましょう。
見てみよう、ね、牛比べるものがいないと思うんです
ね。ではでは続いてニャンニャンクイズ4問目。猫を可愛がるあまり財産を可愛い猫に相続させたい、そんな時正しいのは次のうちどれ。 1. 猫が相続することはできない。 2. 弁護士立ち会いで遺言書を作成すれば相続できる。 3. 相続させることはできるが金額に上限がある。 4. あの戸棚にお金入ってるからねと日頃から猫に言っておく。猫を可愛がるあまり相続させたい、そんな時正しいのは次のうちどれ。猫が相続することができないが 1. 2は弁護士立ち会いで遺言書を作成すれば相続できる。 3. 相続させることはできるが金額に上限がある。そして4番はあの戸棚にお金入ってるからねと日頃から猫に言っておく。さあどれ、よく考えよう。シンキングタイム。すっごい真剣に皆さん2人考えてますよ。こんな真剣な顔見たことない。ちょっと難しかったですか。
いやーできなそうだけど、
OK、
はい、
では答えを聞いてみましょう。じゃあ田中アトさんから。
じゃあもうできるとしてできる方に貼ったんですけど、
はい、
3番でいきます。
お、
上限がある、
ね、お、上限がある。これ田中アトさん、はい、武見さんは真剣に考えてます。こんな真剣な顔見たことない。
いえまあできない、
できない。1、猫が相続することができないと。では正解いってみましょう。発表です。1、猫が相続することはできない。
まあそうですよね。多分
田中アさんはだと思ったけれどできる体でということで。
そうです 4択だったんで絶対できる方に向かうんだろうなと思って
俺はできる方に向かなきゃいけないんだろうなと思って猫は民法上物とみなされるため、いくら家族同然であっても相続することはできません。かわいそうですね。
いや、まあ普通に考えればできませんよ。
私は納得できない。もう引きっていう実態やだもん。2人続いてニャンニャンクイズ5問目。猫に鰹節という言い方がありますが、その正しい意味は何でしょう。 1. 好きなものをあげて相手のご機嫌を取ろうという意味、物で釣ってやろうという意味ですね。 2. そんなの当たり前じゃないか、常識じゃんという例え。猫に鰹節、正しい意味は。 3. 油断できないよ、危ないよという意味。 4. 当たり前のこと、忘れちゃダメだよという意味。猫に鰹節、正しい意味は。好きなものをあげて相手のご機嫌を取ろうという意味。2番はそんなの当たり前じゃんという意味。3番は油断できない、危ないという意味。そして4番は忘れちゃダメだよという意味。さあどれ、シンキングタイム。よく考えよう。今日は2人が真面目な顔をしていらっしゃいますね。なかなか見ることができないよ。では、
はい、
答えを聞いてみましょう。田中アトさんからどれでしょう。
4番で、
もう当たり前のこと、忘れちゃダメだよという意味、猫に鰹節。
はい、
お、田中アトさんは4番、武見さんは
1番。
好きなものをあげて相手のご機嫌を取ろうという意味、物で釣ってやろうという意味が猫に鰹節。では正解の発表です。3番、油断できないよ、危ないよという意味。お二人とも外れ。
なるほど、
残念。
一番違うかと思った。
あ、そうですか。
うん、
猫のそばに 鰹節を置いたら速攻食べられちゃうよ、危ない危ないという意味ということで、危ないよっていうこと
そういうことなんだ、
だということです。ではでは、楽しんでいただいておりますでしょうか。にゃんにゃんクイズ、これが最後の問題です。6問目。仕事をしていると猫ちゃんがよくパソコンのキーボードに乗ってきたりします、
うん、
それはなぜでしょう。1、お手伝いをしたいから。2、嫌がらせをしたいから。3、あんたができるなら自分もパソコンくらいできると思うから。4、構ってもらいたいから。さあどれ。猫ちゃんがよくパソコンのキーボードに乗ってきたりします。新聞を読んでると新聞の上にバサって乗ってきたりもします。それはなぜでしょう。1、お手伝いをしたいから。2、嫌がらせをしたいから。3、あんたができるなら自分もパソコンくらいできるにゃと思うから。そして4、構ってもらいたいから。さあどれ。シンキングタイム。よく考えよう。OK だったら手を挙げて。
はい、
あ、 OK、
はい、 OK ですよ。
あ、 OK ですね。ではでは答えを聞いてみましょう。田中アトさんから。
これ絶対4番だと思いますけど。
かまってもらいたいから。
はい、
田中アトさんは4番のかまってもらいたいから。猫ちゃんがこうキーボードの上に乗ってきたりします。なぜか。武見さんは何番。
うん、まあ4番だと思うんですけど、
自分の気持ちに正直に、うん、
1番。
お手伝いをしたいから。誰かのさんがまたって声を上げて。
そんなわけありません。
って言った
。本当は何にも考えてないっていうのが正解じゃないかと思うんだけど。
そうですよね。
あ、本能のままつい乗っちゃったんですけどみたいな。うんうん、では正解の発表です。全部。
あ、そうなんだ。
お手伝いしたいし、嫌がらせもしたいし、あんたができるなら自分もパソコンとかできるし、うん、構ってももらいたいし、
それも何でもありじゃん。
あ、何でもありってこと。
全部、
ね、何でもあり。
猫の気持ちはあんま分かんないってことですね。
これコロナ禍の在宅ワークなどで話題になったのが猫腹。
うーん、
ね、リモートワークでカメラでこう打ち合わせしてて、猫がバーンと前に乗ってきたり、猫ハラスメント、猫ハラ、これ全てだと。ね、可愛いですね。多分猫は手伝いたいし、自分もできるし、構ってもいいよ、相手してやるよっていうことを思っていると私は思います。
はい、
以上2月22日、今日はこんな日、にゃんにゃんにゃんの日クイズでした。では最後にですね、
はい、
アブリル・ラビーンさんが日本の猫を歌っています。一緒に聞いてください。可愛いですよ。アブリル・ラビーン、ハローキティ。
みんな最高、ありがとう。かわいい。かわいい。
アブリル・ラビーンでハローキティでした。
はい、
うん、かわいい。みんな最高、ありがとう。かわいい。さあ続いては田中アト、心に響いた一曲です。お待たせしました。多くのバンドのライブステージを見てきた田中アトさんが、これはと思った、惚れ込んだ一曲、多くの人にぜひぜひ聴いていただきたい、そんな曲を自身のプロデュースでおすすめする一曲をこのコーナーで紹介してくださいます。このシリーズ、今回が最初と第一弾と はい、いうことで来月からサブスクで、
そうですね、うん、3月の11日から発売になりますね、
はいはい、改めてアーティスト名などなどお願いします。
はい、これがユニットで中尾と草場というインザスープのギターボーカルとベースでやってるユニットが元になって、もともと中尾雄介&ニックバッカーズというバンドをやってた頃があって、その時に作った曲で、それを改めてこうやった時に自分が聴いてこれはいい曲だと思って、今回このような形で出させてもらうことになりました、
うん、深夜のこの時間に聴くとよりこの曲がこう染みますね、
うん
うん、いいですね、なんか、うん、ようやくですね、もうすぐですね、来月の11日に発売されますんで、ぜひぜひ購入してください、
はい、
それでは聴いてください、中尾と草場で明かり。
生きててよかったってことが時々ある、ここまで来てよかったってことが時々ある、何にも怖くないってことが時々ある、このまま終わっても構わないってことが時々ある、間違って曲がりくねった道に
中尾と心に響いた一曲、中尾と草場で明かりでした。
うん、いい曲だね、
はい、うん、いいですね、こういうのは、こういうなんかみんなが聞いて分かりやすくて口ずさんでしまうような曲、やっぱ最終的に自分も好きなんだなって改めて感じましたね、
うん、
はい、
3月11日にリリースということです。楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
田中人さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。